クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。山川と申します。今回は病気事故のお話ということで、私の体験をお話ししたいと思います。今から18年前、そして17年、16年前のほぼ同じ日に私にとっての試練がありました。ほぼ同じ日なので印象的に覚えています。まず下の娘が生まれた日、それは12月の中旬の寒い日でした。日本一の出産を誇る有名なキリスト教の病院で次女は生まれました。ところが赤ちゃんになかなか会わせてくれないんですね。何時間も待ちましたが一向に会わせてくれません。そして医師から告げられたのは、生まれた次女は羊水を飲んでいて溺れた状態で危険な状態であるとのことでした。この病院では手に負えないので国立の小児病院に今から救急車で運ぶということでした。私は生まれて初めて救急車に乗りました。ものすごいスピードで縁石に乗り上げ、救急車は病院へと向かいました。教会の牧師に電話をして祈ってもらいました。病院に着いた時、医師からとりあえず危険な状態は脱しました、しかし脳や体に障害が残るかもしれませんと告げられました。ガタガタ揺れた救急車の中で子供は息を吹き返したらしいのです。それから次女は集中治療室でいろんな機械や管をはめられながら治療が進められました。私は毎日凍らせた母乳を運び、消毒して白衣を着て完全防備の中で次女に会いました。助かっても障害が残るかもしれない、そんな医師の言葉に心配をしたり、毎日暗い気持ちで病院に行ったことを覚えています。しかし2週間ほどして次女は退院しました。後遺症も何もありませんでした。神様は祈りに応えてくださったんです。そして次女が1歳を迎えた誕生日の翌日のことです。今度は自分のことなんですが、夜中に不整脈の発作が起こり、明け方タクシーで心臓病で有名な病院に行きました。仕事が忙しくストレスが溜まっていたのでしょう。それ以前にも不整脈の症状が出たことはあったんですが、この時は異常な状況だとすぐ分かりましたので、救急車を呼ぼうかと思ったんですが、華々しいのが嫌なのでタクシーで病院に行きました。するとすぐ集中治療室に入れられ、心臓のあのセンサーの機械がはめられ、そして隣には今にも死にそうなおじいさんがいたり、これは大変なところに来てしまった、いや大変なことになってしまったと思いました。そこで治療を受け、発作は収まりましたが、薬をもらってこれで良くならなければ手術だと言われました。それから退院してすごく体調が悪く不安定でした。いつまた発作が起こるかもしれないという不安で、どこに行くにも不安であるというような状態でした。で、私の家の隣にその頃韓国系の教会が引っ越してきていたんですね。で、その牧師は女性でおばあさんでしたけれども祈りの人でした。そしてその牧師に祈ってもらい、また、自分でも断食をして祈って、そうするとそれから不安もなくなり、そして発作もなくなって癒されたんですね。さて、次女が2歳の誕生日を迎える前日のことです。その日は日曜日でした。前の教会ではクリスマスの集会のために準備をしていました。私はクリスマス集会のチラシを巻きに行っていて、妻は教会の大掃除をしていました。妻がほんの一瞬次女から目を離した隙でした。いつも目を離すことはなく面倒をしっかり見ていた妻なんですが、ほんの一瞬の出来事でした。上の子と数人の友達が外に出たんですが、次女はそれについて、外に出たんですね。で、その時に車にはねられたのです。私が教会に戻った時には人だかりができていて救急車がいましたが、妻が次女を抱きかかえて救急車に乗って病院に向かいました。足を骨折はしましたが、幸いなことにそれだけで済みました。ただ引かれた現場を誰も見ておらず、頭を打っていたようなので心配がありました。そして検査を受けましたが、異常はありませんでした。神様が守ってくださったんです。 そしてこの時私たちは貴重な体験をしました。骨折して普通は痛いはずなのに、次女は全く痛がらないのです。痛み止めの薬も使っていませんでした。教会の皆さんが祈っていてくださったんです。祈られている、祈ってもらっているということの素晴らしさを体験させていただきました。これだけ同じ日に試練が続くと、その翌年も何か起こるのではないかと思い身構えていましたが、それからはそのようなことは起こりませんでした。そしてこの体験を通して私は祈ることの素晴らしさを知り、神様の恵みを体験しました。そしてその後今の教会に導かれ、献身の歩みに導かれたんですね。病気や怪我、事故は体験したくないことですが、振り返ってみるとそこに深い神様の計画があったということを私は思いました。今日は最後までお聞きくださりありがとうございました。